思想創造。夏の暑さにめっぽう弱い俺は、夏はあまり外出しないようにして猛暑を乗り切るのがセオリーだが、7月に入って早々にどういうわけかエアコンが壊れてしまい、どうにもこうにも家にいられなくなった。屋敷町なら涼める場所を10カ所以上知ってるとはいえ、四六時中そこにいるわけにもいかないので、さっさと最終手段に頼ることにした。新屋敷の小綺麗な駅前にそびえ立つタワーマンション、その最上階に住むある人を訪ねることにした。いかにも高級そうなエントランスのチャイムを押すと、インターホンの向こうで絶句する様子が簡単に想像できた。どうも。
どうして私の住所を。
前にヒイラジさんに教えてもらったんだよね。暑いからとりあえず中に入れてくれないかな、大野木さん。ついでに冷たい麦茶とかあると最高。ヒイラジさんが知っていたのも初耳ですが、どうぞ。お邪魔します。やたら豪華なエントランスを抜け、エレベーターへ向かう。しがない県庁職員のくせにやたらいい住まいである。こちとら発給で会議相談窓口の実行部隊をさせられているというのに、この格差は何なのか。最上階の角部屋、表札には大の木とあり、普段からきちんと清掃しているのだろう。ドアの縁から窓枠に至るまで埃一つ落ちていない。呼び鈴を鳴らすよりも早くドアが開く。どうぞ。そういえば私服姿を見るのは初めてだ。いつもスーツにネクタイといった風だが、プライベートもあんまり印象は変わらない。シャツにチノパンという何とも真面目で面白みのないスタイルだ。なんだつまらん。
びっくりした。なんだよ、まだ呼び鈴鳴らしてないじゃん。
待ち構えていたんです。さあどうぞ。
なんでそんなビクビクしてんの。
別にビクビクなんてしていません。近所の目もありますから。どうぞ素早く。
人を腫れ物みたいに扱いやがって。
ブーブー言いながら室内へ。靴を脱ぐと案の定どこもかしこも整然と片付けられていて、スリッパ一つにしても角度まで揃えたみたいに整っている。
大野木さんさ、彼女いないだろう。
何ですか、何を根拠に。
潔癖すぎで疲れる。
お、少し傷ついた顔してる。
無駄話は結構です。さあどうぞこちらへ。リビングで話しましょう。
へいへい。
リビングに来てみて驚いた。市内が一望できるとはまさにこのこと。さぞや夜景も綺麗だろう。というか一体何畳あるんだここ。フットサルくらいならできるんじゃなかろうか。したことはないけど。
おまけに豪華なオープンキッチン。我が家の汚い旧式のシステムキッチンに比べてまるでドラマのセットのような空間だ。ここまで来ると正直頭にくる。
おい公務員、貴様県民の血税を贅沢に使いやがって。金輪際おめえの依頼は受けないからな。
あとクーラーでかいな、業務用じゃない。
ここは父の遺産で私が購入したものじゃありませんよ。私の給与でこんなマンションに住めるはずがないじゃないですか。
大野木さんって金持ちのボンボンだったんだな。
まあそういう気はしてたよ、庶民とは違うなって。
すれてないっていうか真面目っていうか。
ボンボンはやめてください。それよりも本題に入ってください。今日は一体何のご用件ですか、突然家にまでやってくるなんて。 いや、大した用件じゃないんだよ。家のクーラーが壊れたから修理が終わるまでここで暮らすことにしたんだ。それだけ。
よほどショックだったのか、大野木さんは黙ったまま目頭を押さえている。
一つ質問してもいいですか？
はい、どうぞ。
私、事前にそのような話を伺っていましたか？
いや、つい2時間前にクーラーが壊れて電気屋を呼んだけど、修理は1ヶ月先だって。その間あのうちでクーラーもなしに生きていくのはどう考えても難しい。なのでここに来たってわけ。頼りになるよ、本当。
友達に頼るという手もあるが、男二人で暮らすには手狭なのは否めない。おまけに炊事、家事、洗濯すべてをこなせる男を、あいにく俺は一人しか知らなかった。
折衷案があります。
はいはい。
私の担当する物件に現在居住者がいない物件がいくつかあります。家具、家電付き、家賃も一切いただきません。期限なしで住んでいただいて構いません。
ははは、悪い冗談だ。
漏れなく心霊物件だろうが、どさくさに紛れて仕事させようとするんじゃない。
ダメですか？正直に言ってしまって、私は他人とプライベート空間を共有するのが苦痛なんです。友人知人が訪ねてくるのも正直に言ってしまえば鬱陶しい。どうでしょう、分かっていただけますか？
わかる。実は俺もそう。でもこれは死活問題なんだ。だからさ、交換条件。そう、俺たちはビジネスライクな関係だ。友情だなんだと慣れ合うのは性に合わない。
大野木さんのところに厄介になっている間は仕事の依頼を無条件で引き受ける。その代わり3食昼寝付きで厄介になる。まあ謝礼はもらうけどな、生活できないから。
腕を組んで眉にシワまで寄せて悩んでいる。無理もない。俺は基本的に気分でしか仕事を引き受けないし、大野木さん一人でも危険はないと感じたらやらない。あと遠出する仕事も気乗りしないのでパス。俺の他にも柊さんのような凄腕の専門家がいるが、放浪癖がひどいのでまず捕まらない。県内はおろか国内にいるのかもわからないような人だ。
確認してもいいですか？無条件でとおっしゃいましたが、一日に何件も入れてもよろしいので。
いや、そこは体力的に可能な限り。それから俺が逃げろと言ったら必ず逃げるのは変わらず厳守してもらう。
それはどのような場合でもでしょうか？
これについては問答はなし。俺が逃げろと言ったらどんな場合でも逃げ出してもらう。大野木さんは特に校舎を守ってもらいたいね。いつも逃げ足遅いし。条件はこの2つだ。どうする？
早く決めてくれと言いながら中身のない右手の袖を左右に振る。
大野木さんは真剣に悩んでいる。それもそのはず。会議絡みの自己案件というのは減るどころか増加の一途だ。少しでも案件を片付けたいというのが本音だろう。
まあ普通は仕事とプライベートは分けて考えるものだが、この堅物公務員はそれほど器用なタイプじゃない。
わかりました。背に腹は変えられません。申し出を受けます。同棲を始めましょう。
待て待て待て、同棲とか言うな、気持ち悪い。居候でいいんだよ。ここはカップルか。
では居候で。どうぞ客間を使ってください。好きにしてもらって構いません。私物があるなら運び込んでください。
助かるよ。
いいえ、助かるのはこちらも同じです。 では早速ですが、県境のトンネルに関する会議から解決していきたいと思います。車を回してきますので、その間に準備を。
テキパキと動きながら、なんだか仕事モードになっている。え？
早速ご依頼を。さあ行きますよ。
早まったかもしれない。そう感じずにはいられなかった。大野木さんの車の助手席に寝そべって、思わずあくびを噛み殺す。
聞いていますか？
はいはい、聞いてる、聞いてます。で、そのトンネルが何だって？
大野木さんは神経質に眼鏡を指で押し上げ、これまた神経質なハンドリングで車を走らせる。さっきからやたら左右へ揺れるのは、山道に差し掛かったからだ。これまた親の遺産らしい高級車には、いささか異常の悪路だ。もっとも、乗っている側としては空調も革張りの座席も素晴らしいことこの上ない。飛び石でボディに傷がつこうが知ったことじゃないのだ。
神隠しのトンネルと噂されているそうです。いわく人が消えるのだとか。
前に地下道でもそんな事件があったよね。ああいうのとは別物？
はい、場所も作られた年も全く無関係です。あの時のような過去の事件というものも今回は見当たりませんでした。あるいは判明していないだけなのかもしれませんが、ただ歴史資料館の方に伺ったのですが、この辺りは昔から神隠しが頻繁に起こると言われていた場所のようです。事実、明治期に神隠しにあったという記事が残っていました。それから数十年は事件らしい事件もなかったのですが。
やだな、危険なやつじゃん。
以前依頼させていただいた時にはそう言って断られましたから。行方不明になった方は3人、警察にも捜索願いは出ていますが、すでに捜索を打ち切られた方もいます。
こうして見るとつくづく行方不明者というのは膨大にいるのだなと思う。何もこの町が特に多いというわけでもなく、国中で毎年相当な数の人間が消えている。死体が出てこない、生死不明のまま闇に消える人間は今も昔も一定数いるのだろう。
九段のトンネルですが、現在は落石事故があったということで規制をかけています。しかしそれでも噂を聞きつけた若者がやってきているようですが。
まあその類のバカは一定数湧くから仕方ない。封鎖されている先にわざわざ車で乗り入れるような連中だろう。放っておけよ。
彼らとてこの町に暮らす県民です。納税の義務を果たしている以上、私の職務が問われます。
税金なんか納めてるかわかんねえよ。
消費税も立派な税金です。滅私奉公とまでは言いませんが、自身の能力の範囲内で職務を全うしなければ。それに彼らは会議が存在することを知らないのですから、無理もありませんよ。
あのさ、大野木さん、人間ってのは自分の目で見たことでなきゃ信じられない生き物なんだよ。いるはずない、そう思っているんだ。でいざ怪異にとらわれると手のひら返したみたいに泣き言言いやがる。痛い目に遭わないと理解できないんだよ。
事故で失った右腕、感覚だけが残った右腕は少しずつ体を動かしている。以前は肩のすぐ下だけが怪異の存在を知ることができたが、最近は右目のあたりまで感覚が重なっていて、右目は常に怪異が見えるようになってしまった。鼻まで狂い始めたのか、最近はありもしない匂いを嗅ぐことさえある。
それらは俺にとっては知覚できる現実だが、他の人間にとってみれば知覚できない架空なのだ。
私も怪異のような心霊現象などは信じていませんでしたが、
実際に目の当たりにしたことで、あれもまたこの世界の一部なのだと考えていますよ。ああいう世界もあるのではなく、この世界にはああした側面もあるのだと。だから私はこの仕事は橋渡し役だと思っています。あなたのようにどちらの世界も知覚できる人物がその間に立ってくれていることは非常に重要なことです。
俺は仕事だからやってるだけだよ。別にそんな難しいことなんて考えてねえ。
そうですか。私はそう思いませんが、あなたは何のかんのと言いながらいつも体を張っているじゃないですか。逃げる逃げると言って、私はあなたが逃げ出したところを一度も見たことがありませんよ。
買いかぶりだな。言っとくけど、お世辞言ったって1円も負けてやらないからな。
ええ、存じておりますとも。
陰銀に言いながら微笑む姿が腹立たしい。そういえばさ、前から気になってたんだけど、どうして俺のことをあなたって言うんだ？
それはあなたが以前、上の名前も下の名前も女みたいで気に入らないと自分の名前についておっしゃっていましたから。仕事の付き合いをするのですから、相手が忌避していることは注意すべきです。
まあな、ヒイラギさんくらいだよ俺のことを名前で呼ぶの。
あの方は人をからかうのが生きがいのようなところがありますからね。私も随分とからかわれたものです。まあ仙人のような人ですから。
違いない。湖の上を歩くわ、空に浮かぶわ、闇に溶けるわ、あれで人間って言うんだから世の中は広いぜ。死んだ木山のおっさんも人間離れしていたけど、ああいうのとはまた違うもんな。どっちかっていうと立脇楼の方が近いか。
そうですね、なんと言えばいいのか、まだギリギリ人間という点では同じなのかもしれませんね。立脇様には随分とお世話になりました。本当に惜しい方を亡くしたものです。
立脇楼の葬式に呼ばれたんだろう。どうだった？
黙秘します。口外すべきではないかと。
まあ恐ろしい目にはあったろうさ。
いいえ、素敵なお葬式でしたよ。
涼しげに笑いながらも冷や汗が頬を伝うあたり、よほど恐ろしいものを見たらしい。まああの真窟によくも一人で出入りできたなと感心する。俺なら大金を積まれてもごめんこうむる。葛葉さんはまだあの屋敷にいるのかな？
さあどうでしょうか。あれから昼間に訪ねたことがありますが、どうしても屋敷にはたどり着けませんでした。四十九日にお線香をあげたかったのですが。
怖いもの知らずにも程がある。あんまりあの山に近づかない方が。
いいぜ。
そう言おうとしてハッとなる。大野木さん、この辺りの山も立脇さんの管理していた地域だよな。
ええ、県境にまたがる山間地域のほとんどを管理していらっしゃいました。
あの人が死んで誰がその管理を引き継いだんだ？
キーと音を立てて車が止まる。その拍子に体が慣性に負けて座席下へ滑り落ちた。
いっと。
ちゃんと座席を立てて座らないからですよ。しかしあなたのおっしゃる通りですね。山の管理は一体誰がしているのでしょうか？
ここで言う山の管理というのは国有林がどうこうとかそういう話じゃない。立脇楼は代々この辺りの山々の霊的なつながりというか、そういうものを管理していた個人だ。昔から山は異界と言われるだけあって、人の暮らす世界とは全く違う。人と山の仲立ちをしていたのが立脇という人だった。
そのトンネルの怪異も山の中での出来事だろ？それなら立脇楼に相談すべきだ。でももうあのじいさんはいない。誰かが引き継いでいるんだと思っていたんだけどな。なあ、もしかして山にまつわるような案件って増えていたりする？
そう言われてみれば山岳や山間の川に関するものが多いように思えます。 確かに立脇さんの葬儀の後に報告のあった案件ばかりです。
要は立脇楼が亡くなったことで、あちこちで歪みのようなものが生まれているということだ。圧力と言ってもいい。彼も誰かの後を継いだと言っていたから、やはり誰かが引き継がなければならないのだろう。
問題は誰が後を継ぐのかだよな。いや、継げるような人間もそうそういるはずがない。大野木さん、前に立脇楼から後継者にって誘われてただろ。
私では力不足ですと何度もお断りしました。実際その通りですから。あの時は葛葉さんも味方してくださって、その話は完璧に立ち消えになりました。葛葉さんが引き継がれたのでは？
いや、あの人は善意でこちら側に気を配っているだけで、立場的には完全にあっち側だからそれはない。もともと人に仕えること自体が珍しいタイプだし、まあ大野地さんが後を継いでいたら海外しく世話を焼いてくれたとは思うけど。
葛葉さんでもないとなると皆目見当がつきませんね。
ここでいくら話し合っていても仕方がないし、とりあえず今日は帰ろうぜ。何にしろ奥の手が使えないような現状だ。何が起こるかわからない。
いえ、それはダメです。
え、でも何が起こるかわからないぜ。
それは今に始まったことではないでしょう。それに今まで立脇様の力を貸していただいていたのが行幸だったというだけで、これからは我々で解決していくしかないということではありませんか。
まあそりゃそうだけど。
我々というけれど、正直言って大野地さんは戦力にはならない。見届け人程度の話だ。助けてもらったことがないわけではないけれど、最初から当てにするのも違う気がする。
こうしているうちにも新たな被害が出ているかもしれません。急ぎましょう。
さあ行くぞとばかりに急発進する車の中で、俺は思わずうめいた。
落石事故発生、現在封鎖中と赤文字で書かれた看板を横にどかし、先にしばらく進むと九段のトンネルが見えてきた。道路の左右には杉林が広がり、山間にいるせいか風が背筋にくるほど冷たい。遠くでアブレゼミの鳴き声が聞こえる。時間は間もなく夕刻、俗に言う黄昏時というやつだ。怪異というものをより見やすく遭遇しやすいよう波長が合うようになる時間帯だ。
さあ行きましょう。
はいはい。
別に二人で車に乗って行かなくてもいいのだが、聞けば割と長いトンネルらしいので徒歩は避けたかった。それに車という遮蔽物に身を隠せるのは精神的にも安心できる。
トンネルの入り口には狭間トンネルとある。いかにも嫌な予感がする命名に思わず苦笑した。もちろん大野地さんには黙っておく。ガチガチに緊張しているのでパニックになったら猛スピードでトンネル内を暴走、勝手にスリップして自損事故になりかねない。
しかし怖がりのくせによくも毎回こうしてついてくるよな。感心する。
仕事ですから。
真面目すぎる。俺ならこんな職場とっくに辞めている。何しろ対処する方法を何一つ持っていないのに、こんな場所にやってこなければならないのだ。使命感といえば聞こえはいいのだろうが、大野地さんは少しそのあたりがおかしい。
ゆっくり進んで。あとライトついてないぜ。
ああはい、つけました。
よし、ゆっくり行こう。異変を見つけたら言うから、止まるか進むか指示する。冷静にな。 U ターンできなければバックで戻ろう。
わかりました。
徐行速度で真っ暗闇のトンネルへと侵入していく。夕暮れ時とはいえ、いくらなんでも暗すぎる。トンネルの中に入った途端、セミの音が遠くに聞こえた。
ライトで照らされた数メートル先の他には何も見えない。右も左もぼんやりとしか見えず、もし誰かが倒れていたりしても気づけるか怪しいほどだ。二人で押し黙ったまま辺りを見渡しながら進み、しっかりと15分以上の時間をかけてトンネルを出た。トンネルの先にも異変はなく、手入れされていない道路のひび割れから草が生えていたりするくらいで特に何もない。
何もありませんでしたね。何か見えましたか？
いいや、何も。
おかしいですね。やはり一度では難しいのでしょうか、それとも車だったのが原因？
まあ徒歩なら隅々まで探せるけど、相当な距離があったぜ。今からやってたら夜になる。さすがに分が悪いよ。
そうですね、わかりました。とりあえず現場の写真だけ撮影しておいていいでしょうか？
ああ、詳しいことは明日にしようぜ。
わかりました。
そう言ってカメラを手に車を降りた瞬間、大野木さんの姿が消えた。消えたというよりも落ちたように見えた。
大野木さん？
慌ててドアを開けて下を見たが、アスファルトがあるだけで特に異変はない。だが大野木さんは間違いなく地面に飲み込まれた。
ああ、もう早速失踪してるじゃないかよ。悲鳴の一つでもあげればいいのに。世話の焼ける相棒だな、本当。
本当にあの人は何というか、怪異に好かれる体質というのか。ヒイラジさん曰く、散歩歩けば怪異に会う面白い人と言われるほどだ。実際ヒイラジさんは大野木さんを餌扱いしていたけれど、なるほど、確かに間違いない。車の反対側に回り周囲を見渡す。特にこれといって異変はないが、人が一人消えているのだから異変がないはずがないのだ。右目で見る。ただ眺めるのではなくて注意して見るという感覚に近い。右目が鈍く熱を帯び、視界が歪む。感覚だけの右腕で地面に触れると、柔らかく弾力のある感触に押し返された。よく見るとそこはトンネルの影が差していて、そこがちょうど大野地さんが降り立った場所と重なっていたらしい。つくづく運が悪い。右手の感覚を研ぎ澄まして、ゆっくりと指先を差し入れる。冷水に近い感触に思わず背筋が泡立つ。この世でもなければあの世でもない、そういう間のような空間が思っているよりもずっとこの世界にはあるのだ。肩のあたりまで差し入れたが、これ以上はダメだ、届かない。指先であたりを探るが感触もない。日は暮れ始めている。おそらくこの影が消えたらつながりも断たれてしまうだろう。大野地さんも間抜けではない。自分の仕事をしているはずだ。
私は音もなく地面に飲み込まれました。悲鳴を上げる暇もなく、本当に何の抵抗もなく、まるでバランスを崩してプールに落ちたかのようでした。問題は落ちた先が安全なプールなどではなく、異界とも言うべき場所だったことでしょう。そこは一見小さなトンネルのようでした。私が立って歩くのが精一杯という程度の高さしかなく、丸い水路のようにも見えます。コンクリートではなく、古いレンガ造りの下水道のようなところでしょうか。
誰かいませんか？
声を上げても返事はありません。彼の名前を叫んでみようかとも思いましたが、極端に名前を呼ばれるのを嫌がるのでやめました。携帯電話は圏外。一か八かで通話を試みましたが、受話器の向こうから刃物を研ぐような不吉な音が聞こえてくるだけでした。二度とかけない方がいいでしょう。
大丈夫、慌てる必要はない。私は冷静だ。
自分に言い聞かせて先に進んでみることにしました。理由は2つあります。1つは同じ場所にいても仕方がないこと、2つ目は動いていないと叫び出してしまいそうだったからです。これまでにこういう事態には幾度となく遭遇してきましたが、いつになっても慣れません。おそらくは慣れるような人はいないでしょう。楽しめる人なら何人か心当たりがありますが、問題はこの水路はどこに続いているのかということです。前後のどちらかにしか進めない以上、私はとりあえず前進を続けます。どこかに出口があればよし、なければ反対側を探るだけです。万が一どちらも行き止まりであった時のことは考えません。絶対に考えてはいけません。どれほど歩いたでしょうか。時計の針は微動だにしていません。およそ5000歩ほど歩いてみましたが、まるで景色が変わらないので感覚がおかしくなりそうです。汗を拭い、上着を脱いで膝の上で畳んでから胸に抱え直します。こんなことになるのなら装備一式の入ったリュックを背負っておくべきでした。まさか運転席を降りた瞬間に地面に飲み込まれるとは思いもしなかったのです。水は進行方向へ流れていっています。つまり必ずどこかにつながっているということです。そして生存者がいるのならそこにいる可能性が高いとも言えます。どうやらここは時間自体が傾いているのでしょう。問題はどのように傾いているのかですが、ふと何か聞こえたような気がして顔を上げると、水路の先から光が左右に揺れているのが見て取れました。おーいと複数の男女の声が聞こえてきます。立ち上がり携帯のライトで応じると声が大きくなりました。生存者です。駆け寄ってきたのは3人の男女で、それぞれ失踪したとされる人物の特徴と一致します。
あんた大丈夫か？どこから来たんだ？
あなた方を探しにやってきました、県庁職員の者です。
県庁？警察じゃなくて？
はい、皆さんとりあえず無事で何よりです。どなたか怪我をしている方はいらっしゃいますか？あるいは気分が優れない方は？
こんな場所で気分が優れるわけないじゃない。あなた一体どこから来たの？私たちもう丸一日くらい歩き続けているのに、どこにも出口が見つからないの。あなたが来た方角には何かあったんじゃない？
丸一日、なるほど。彼女たちの主観時間はその程度しか流れていないのですね。私も水路の途中のような場所にいたので、とりあえず前方に歩き続けていたら皆さんにお会いした次第です。
私たちを探しに来てくださったということは帰れるんですよね？
はい、戻ることは可能です。よかったと3人が胸をなで下ろすのを見ながら、私は自分の言葉が嘘にならないよう努めようと思いました。
で、どこから帰れるんだ？そもそもここは何なんだ？
断言はできませんが、時空がねじれているのだと思います。
時空？
はい、以前にも似たような事件に遭遇した経験からの仮説ですが、時空、つまり時間と空間です。その時には地下道という空間はそのままでしたが、時間軸がねじれていたために被害者がその場に残されていました。今回の場合、トンネルという場所から空間軸、時間軸のどちらもねじれているのだと思います。
つまりなんだ、ここはあの世とかそういう場所じゃないってことか？
はい、簡潔に言いますと時間と空間がずれた場所です。狭間のようなものでしょうか？
ちょっと待ってよ、そんな場所からどうやって出るっていうのよ？
方法はあります。私の相棒が最善を尽くしてくれているはずです。彼はこういう事態の専門家です。大丈夫、何も問題はありません。
専門家？
霊媒師か何かか。
そうですね、霊能者という方が近いでしょうか。
県庁の職員がどうしてまたそんなことしてるのよ。
その疑問は当然でしょう。他ならぬ異動の事例を受けた私自身が一番最初に感じたものでもあるのですから。
皆さんの生活の狭間で、あるいは川一つめくった裏側で、こうした事態が日常的に起こっています。総称として怪異と呼んでいますが、今回皆さんはその騒動に巻き込まれてしまわれたのです。我々特別対策室はこうした事件を解決することを目的としています。
ダメだ、わけわかんないわ、信じられないし。
そうか、俺はなんか納得したわ。確かにこれは怪異現象だもんな。
私も信じます。ありがとうございます。質問なのですが、皆さんはあちらからいらしたのですよね。向こう側に何か変わったものはありませんでしたか。
別にこれといって何があったわけでもないな。ずっとこの面白みも何もない景色が続いているだけだよ。一人でいる間は気が狂いそうだったぜ。
私もよ、携帯も使えないし、車に乗ってトンネル通ったら私だけ下に落っこちたの。
あ、私もです。大学のサークルのみんなでやってきて、なんでか私だけ落っこちるみたいにここに来て、お二人がいなかったら今頃どうなっていたか。
出入り口のようなものはない。ただ落ちてきたという状況だけが類似している。つまりここに何らかの手がかりがあるはずです。
私もです。まるで落とし穴に落ちたかのように、音もなく飲み込まれました、トンネルの下に。
ふと奇妙なことに気がついたのは、どうやら私だけではないようでした。
トンネルの下？
水路の天井部分を見上げると、水が反射して光の模様が映っています。しかしここはトンネルの下、光源はどこにもないのです。ランプも電灯も、当然日の光が届くはずがない。
本当だ、どうして光源もないのにこんなに明るいのかしら。
確かにおかしいよな。どこから来てるんだこの光。
もしかすると、
水路の中央を通る水の中を覗き込み、私は思わず声を上げました。水面に映る影、その中に見覚えのある青白く光る腕が見えたのです。顔を上げ天井に手を伸ばすと、見えない手が私の手首をしっかりと掴んできました。水面に視線を移すと、彼の右腕が私の腕を掴んでいるのが見えます。合図をするように二度見えない手を叩くと、しっかりと感触が返ってきて奇妙な感覚です。
ここです、さあ早くこっちへ。
最初の女性に水面を指さし、天井から伸びる見えない腕をつかませると、予想通り悲鳴を上げました。
何ですかこれ、掴んでる、誰か掴んできてます。
心配いりません、これが私の相棒ですから。腕を三度叩くと、こちらの意思を汲み取ってくれたのか、ゆっくりと女性の姿が天井へ飲み込まれていき、やがて見えなくなりました。そうしてすぐにまた腕が現れます。慌てているのか、腕が急げ急げとせわしなく動いています。
大丈夫なのよね、信じるわよ。
本当にとおっしゃいたかったのでしょう。言葉の途中で彼女の姿も消えました。
さあ、あなたで最後です。
ありがとう。戻ったら礼を言わせてくれ。あんたらは命の恩人だ。
いえ、これが仕事ですから。さあ急いでください。男性の姿が消え、ようやく私の番になりました。目には確かに見えないのですが、しっかりとした感触が私の腕をつかみます。
ぐいと体が浮き上がった瞬間、上下が反転し、視界もまた暗転しました。私は気絶したようです。
成人を4人も片手で持ち上げる羽目になり、俺は気絶した4人のそばで息を切らして横になっていた。トンネルの内部なら右腕が使えるが、こっちに引きずり出した途端、左腕だけで持ち上げなきゃならないのは参った。とりあえず4人とも命に別状はないらしい。どういうわけか、どいつもこいつも悠長にいびきをかいてやがる。のんきなものだ。その中でもとりわけ悪夢にうなされていますと言った顔の大野木さんは足でこづく。
おい起きろよ大野木さん、鼻に小石詰めるぞ。
ぐおっとうなったきり目を覚まさないので、手近の小石を鼻に詰め込み、とりあえず警察に通報することにした。県庁の特別対策室の名前を言っただけで救急車も手配してくれるというので、向こうも慣れたものである。日が暮れ、群青色の空を眺めながら、ぼんやりとトンネルの中に立つ着物姿の老人を見る。立脇郎だ。
死んでも山ん中にいるのかよ。さっさと成仏したらいいのに。
何も言わず、ただ穏やかに微笑む姿がなんだか懐かしい。なんとなくだけれど、被害者たちの時間が流れていなかったのは、あのお人よしのじいさんの仕業だろう。なんだかんだと言いながら、あの御仁は人間に甘い。じいさんがいなくてもなんとかやってる。まあ後継者がいないのは困るけど、とりあえずは俺たちもどうにかあがいてみるさ。じいさんは大野木さんを後継者にしたかったんだろうけど、この人はダメだ。これ以上こっち側に来ないようにしとかないとな。俺みたいに後戻りできなくなる。
立脇郎は一度だけうなずくと、やがて闇に溶けるようにして消えた。
ああ終わった。
ごろりと固いアスファルトの上に横になると、遠くで日暮らしの泣く声が聞こえてきた。なんだか泣きたい気持ちになったので、なんとなしに大野木さんのメガネを持ち上げたらレンズが落ちて割れた。そっとメガネを戻すと、ひどく間抜けな顔に見えた。それからしばらくして警察が来て、救急車がやってきて、気を失ったままの3人を搬送していった。落ちてもしばらくは混乱しているだろうから、病院側がうまく夢だったということにでもしてくれるだろう。どうせ二度と俺たちに会うことはない。大野木さんを叩き起こし、十分に意識がはっきりするのを待ってから俺たちも家路に着いた。不思議なことに大野木さんはトンネルの中で起こったことを何一つ覚えておらず、気がついたら鼻に小石が詰まっていて、おまけにメガネのレンズがなくなっていたと嘆いた。
一体我が身に何が起きたのか皆目見当がつきません。事件は無事解決したというのですから別に問題はないのですが。
車をマンションのガレージへ駐車しながら大野木さんが不平を漏らす。確かに腑に落ちない気持ちもわかる。
まあ割と今回は活躍したんじゃないの。覚えてないだろうけど。
お役に立てたのでしょうか。正直何が何やら。
そういや立脇郎を見たぜ。あのじいさんまだ山にいるらしい。
それは成仏できていないということですか。
どうなんだろうな。大野木さんの話じゃ葬式も普通じゃなかったんだろう。あんたの顔でも見に来たんじゃねえの。
あの御仁はことさら大野木さんのことを気に入っていた。数ある知人の中からただ一人自分の葬儀に招くほどに。正直少しだけ嫉妬していたりする。もちろん言わないけど。
そうでしたか。残念です。一目お会いしたかった。
部屋に戻るとどっと疲れが出たのか、
家主そっちのけで高級ソファーへ飛び込む。このまま眠れそうだ。
今日はありがとうございました。明日も頑張りましょう。
明日もやんの？
もちろんです。お仕事ですから。
それとと大野木さんがスーツを壁にかけながらネクタイを緩める。
なんともサラリーマンっぽい仕草だ。俺には当分真似できそうにない。
これから我が家に居候なされるのですから、何とお呼びすればいいですか？今まではあえて名前で呼ぶことを避けていましたが、やはり不便です。
いや、だから俺は自分の名前が嫌いなんだって。
可愛いじゃないですか。さくらくん、それとも千早くんがいいですか？
ああ、とうとうこの時が来たか。今までずっと忌避してきたのに。
どっちでもいいよ、もう。そうですか。でしたら千早くんとお呼びします。
いい響きだ。
大野木さんはいいよな、男らしい名前で。なんだよ、辰臣って戦国武将か。
父の名前が利臣ですので一文字もらったそうです。千早くんも桜という名字は似合いますよ。可愛らしくていい。
にっこりと微笑む。嫌味でも何でもなく、あの顔は本気でそう思っている顔だ。いまいましい。
女ならいいだろうけどよ、男だぞ俺。
それも個性かと。ではこれからよろしくお願いしますね、千早くん。
兄貴風吹かせやがって。まあこちらこそよろしく頼んます。
握手を交わしながら妙に気恥ずかしくなる。
こうして相棒と生活するっていうのも、ベイカー街の探偵とその助手みたいで悪くないかもしれない。
犬でも飼うかな。
以上、夜行堂忌憚、思想曹操という題名の話でございました。